一般質問12月10日11日水道料金値上げ撤回と県中央水道からの受水中止を。田中正樹。質問1、令和2年4月の水道料金値上げ率は平均 11% だが、2割近い値上げとなる家庭も多く、総額5億円の増額となる。増税で生活が大変であり、値上げは中止すべきである。水道事業会計の黒字分や一般財源繰り入れ、老朽管更新への国補助等の活用を求めるがどうか。2、市の水道は9万人分も余裕があり、県中央広域水道から受水の必要はない。約20年で約40億円の受水費は無駄である。台風第19号で断水した国田地域の住民からは、県中央水道事務所から何も支援がなかったと聞いた。災害時の有用性も疑う県受水の中止を求めるがどうか。答弁1、独立採算性のため一般財源繰り入れに頼らず受益者負担を求める。平均改定率 11% で料金改定する。国の補助基準の緩和を求める。2、必要な水源の一つと考えている。写真、十分な水量を蓄える神戸川ダム。写真終わり。その他の質問。 LD 学習障害の児童への通級教室設置を。不登校の児童及び生徒への支援拡充を。認可外保育施設での事故に関する再発防止策は。公共空間の新たな活用と利用者への情報発信を。萩谷真一。質問。公園、駅前広場、道路、水辺等の新しい使い方や可能性を引き出し、有効活用することが重要と考える。そこで、市の公共空間の有効活用策の一つとして、エリアマネジメントなど地域活性化等を目的とした管理運営を提案するがどうか。また、市民団体や民間事業者による利用を促進するため、使用条件や申請方法を明確化し、積極的に情報発信してはどうか。答弁。公民連携型の市民サービスの向上や地域の活性化が期待される。その一方で、利用内容により行為の禁止等を付すケースも想定されるため、公共性の観点や各施設等の特性を勘案し検討する。また、利活用促進のためには情報の共有が大切と考えており、今後も各所管課で連携し、利用者ニーズに即した情報発信を検討する。写真、イベント開催でにぎわう水戸駅南口広場。写真終わり。その他の質問。町内会加入促進と市による防犯等の一括管理を。災害避難先の明確化と職員研修及び訓練の強化を。東海第二原発や新市民会館への今後の対応は。茨台入り口交差点の右折対策と排水対策は。内藤武雄。質問1、国道123号線の茨台入り口交差点では通行車両が多い上、茨台線等の歩行者が横断するため、上下線で右折車の渋滞が発生している。混雑による追突事故も懸念されるため、早期の右折対策を望むがどうか。2、茨台入り口交差点には、国道を横断する排水溝が敷設されている。しかし、 降雨時には耐水が発生し、周辺店舗等では土のう等で浸水を防ぐこともあると聞いた。そこで早期の改善が必要と考えるがどうか。答弁かっこ1、青信号の時間設定変更や周辺の交差点信号機との連動など、引き続き水戸警察署と協議し、渋滞緩和に向けて取り組む。かっこ2、県と連携し、既存排水施設の定期清掃や局所的な改修等により、早期の冠水被害軽減に努める。また、下水道整備計画の見直しを検討する。写真、茨田入口交差点、写真終わり。その他の質問、台風第19号による水害発生の原因は、台風の被害状況や救護・支援活動の内容は、高齢運転者の支援策と免許返納の対応は、水戸駅前広場等の使用を規制する条例は撤回を。中庭継ぎを。質問、括弧1。水戸市駅前広場における安全で快適な環境の確保に関する条例案には、パブリックコメントで多数の反対があったほか、県弁護士会も、本条例は、表現の自由を保障した憲法21条に違反する疑いが極めて濃厚であるとの声明を発表した。条例は撤回すべきと考えるがどうか。括弧2、水戸駅北口には署名・募金活動・宣伝物の配布等を禁止する看板が立てられているが、言論の自由を侵害するものであり撤去すべきではないか。括弧3、駅前広場でのスケートボードを禁止しているが、スケートボード場を整備する計画はないのか。答弁、括弧1、表現の自由を妨げることのないような条文とした。括弧2、許可等が必要な内容である。条例の制定を踏まえ、内容を整理する。括弧3、活動団体の意見等を参考に検討を進める。写真、水戸駅南口ペデストリアンデッキ。写真終わり。その他の質問、国保税の値下げと子どもの均等割の廃止を、市税の延滞金の減免、差し押さえの中止を、中川等堤防の建設とかさ上げ、稼働掘削の要望を、笠原中学校地区における今後の展望は、後藤美智子。質問、括弧1、笠原地区における宅地開発に伴う住宅増加によって、笠原小の児童数が増加している。普通教室が不足し、図工室を転用している状況だが、来年度からは、さらに視聴覚室等を転用すると聞いた。そこで特別教室の使用状況及び対策について伺いたい。括弧2、今後笠原小と寿小の児童が入学する笠原中でも普通教室の不足が見込まれるが、どのような計画で対応していくのか見解を伺いたい。答弁、括弧1、笠原小増築に伴う実施設計費等の補正予算を計上し、整備を進めている。校舎が完成するまでの間、視聴覚室や家庭科室を普通教室に転用する。転用期間が最小となるよう計画し、授業等に支障が出ないよう配慮する。括弧2、児童生徒数の推移を注視し、必要な学級数を把握し、学習環境の整備に努める。写真、笠原中学校。写真終わり。その他の質問、市における医療的ケア児について、ケアを必要とする児童数と今後の推移は、市内でのサービスの提供状況と市の取り組みは、 精神障害者に配慮した障害者手帳更新の対応を。なめかわゆり。質問。精神障害者保健福祉手帳は2年に1回更新手続きが必要であり、申請から交付までに数ヶ月かかる。利用者からは、手帳が手元にない期間にサービスを利用できなくて困るという声を耳にする。より迅速な更新手続きの検討と、利用先窓口への制度の周知徹底が必要と考えるが、見解を伺いたい。また、利用者が手帳の更新申請を忘れないよう、事前に通知を出すのが望ましいと考えるがどうか。答弁。手帳の更新期間の短縮は、県の審査会の都合等から困難と聞いている。更新申請中に手帳の有効期限が過ぎた場合に、支援を受けられる方法について周知を行う。議員提案の更新申請を促す通知については、手帳の失効防止や支援継続のために大変有効であり、導入に向けて具体的な検討を行う。写真、精神障害者保健福祉手帳。写真終わり。その他の質問。各種障害者手帳のカード化の推進を。小中学校体育館のトイレの様式化を。小中学校体育館の AED 設置状況は。水害に怯えることのない災害に強い町づくりを。小川勝夫。質問。1。台風第19号の影響により、中川・日沼川沿線で広範囲な浸水被害が発生した。危険性が指摘されている城東地区でも、堤防の決壊による被害が予想される。整備計画の見直しや、堤防の整備、強化を早急に国に要請すべきと考えるがどうか。2。今回、必要な避難情報が適切に伝わらなかった。市民の生命と財産を守るため、国や県との連携を強化し、確実な避難情報の伝達体制を構築すべきと考えるがどうか。答弁。1。被災直後、関係省庁等に早期の堤防復旧や河川改修等を緊急要望した。今後も国に強く働きかける。2。逃げ遅れゼロの達成のため、河川監視体制の強化や伝達体制の再構築等が必要である。今後も国や県と緊密に連携し、災害に強い安心安全な町づくりに取り組む。写真、冠水被害が発生した常住地区。写真終わり。 ICT を活用した質の高い窓口業務により市民サービスの向上を。大津良一。質問。市の窓口業務については、待ち時間が長い、同様の手続きを複数の窓口で行わなければならないなど課題が多い。そこで予約システムやタブレットの活用により、申請書をまとめて作成するシステムや手数料の電子マネー決済の導入など ICT 化を図り、手続きの短縮や簡素化を図ってはどうか。合わせて土日祝日の窓口対応についても見解を伺いたい。答弁。予約システムの導入は有効な手段の一つであるため、土日祝日の窓口の対応と合わせ調査検討したい。窓口での ICT の活用は、より質の高いサービス提供につながると認識しており、電子マネー決済の早期導入、スマートフォン、タブレットを活用した申請手続きについて検討を進め、市民サービスのさらなる向上を図る。写真、新庁舎の窓口。写真終わり。その他の質問。 浸水想定区域への土のうの迅速な提供体制の整備を、災害廃棄物の処理計画と今後の方針は、西新宿の活用にかかる今後の取り組みの方向性は、認知症高齢者の事故に備え、損害賠償保険への加入を、松本勝久。質問、厚労省は認知症高齢者数が2025年には700万人に達すると発表しており、5人に1人が認知症になる。認知症高齢者による日常生活上の偶発的な事故も起きており、線路内への立ち入り死亡事故も発生している。この事故により、JR 側が家族に損害賠償を求める訴訟を起こしたが、家族に責任は生じないとの最高裁判決が出ている。家族はもとより、被害者側の負担も非常に大きなものとなることから、市が損害賠償保険に加入し、認知症高齢者が賠償責任を負った場合に保障する制度を実施すべきと考えるがどうか、来年度の当初予算に計上すべきである。答弁、議員提案は家族や被害者の負担を軽減するため、その必要性を強く認識している。本市でも早急に検討を進め、制度の創設を目指す。イラスト、認知症高齢者による徘徊、イメージ。イラスト終わり。
時和小学校区における通学路の交通安全対策は、森正義。質問、松ヶ丘交差点は新たな商業施設の出店等により交通渋滞が慢性化しており、近隣住民から渋滞緩和対策が要望されている。また、市道22号線と23号線との交差点は、道路幅員や歩道等が狭く、歩行者の安全を守るためのガードポールも目立たないなど、峠工事に危険との意見を聞いた。子どもたちの命の安全を守るためにも、通学路の交通安全対策の早期実施が必要と考えるが、見解を伺いたい。答弁、松ヶ丘交差点については、沿線地権者と道路用地取得契約を締結しており、支障物件の撤去完了後、速やかに改良工事に着手し、来年度中の完成を目指す。市道22号線と23号線との交差点に右折車線を設置するには、関係権利者の協力が必要なため、地元と連携し、引き続き早期整備の実現に取り組む。写真、時和小北側の交差点。写真終わり。その他の質問、新たなゴミ分別収集の周知徹底を、粗大ゴミの個別収集の方法は、植物由来のゴミ収集袋を検討しては、水戸駅南口バス発着所の早急な路面補修を、飯田正美。質問、水戸駅南口バスロータリーのバス停車位置の路面に陥没箇所があり、バスの発着時に大きな揺れが発生し、車内事故につながりかねない状況にある。東京駅では同様の問題が発生し、陥没の原因となる高速バスなどの大型車による道路損傷対策のため、バス停車位置を強度があるコンクリート舗装にするなどの補修を行っている。そこで、本市においても、利用者の安全確保のため、早急に補修を行うべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁、バスの安全運行や快適な利用という視点から、路面の改善は必要と考える。今年度、 水戸駅南口バスロータリーを改修し、バス車両待機スペースの増設工事に着手する予定であることから、その工事に合わせ、バス停車位置の路面を補修するなど、改善を図っていく。写真、水戸駅南口バス発着所。写真終わり。その他の質問。バス路線第一次再編の現在までの評価は？危険なバス停の把握状況と解決策は？台風で発生した災害廃棄物処理の対応策は？地域防犯カメラ設置事業費補助制度の創設を。綿引健。質問。公共の場における防犯カメラのメリットとして、犯罪行為の抑止が挙げられる一方で、プライバシーの問題や周囲に不要な威圧感を与えるといった懸念がある。このような状況を踏まえ、市民による防犯カメラ設置及び適正な管理運用に関するガイドラインを早急に策定すべきと考えるが、現在の取り組み状況について伺いたい。また、防犯カメラを設置する団体等への設置事業費補助制度の創設に向けた検討状況について伺いたい。答弁。ガイドラインの策定は、市民の不安感の解消につながるとともに、防犯カメラの設置を促進するものと考えるため、年度内の策定を目指す。また、助成制度の創設については、ガイドラインの策定とともに、先進事例を調査研究し、引き続き検討する。写真、防犯カメラ、写真終わり。その他の質問。大型公共工事における市内業者の参入状況は、市内下請け負い業者を活用する取り組みと成果は、一次二次下請けに市内業者を優先する取り組みは、街路樹の適正管理による美しい道路空間の整備を、高倉富士夫。質問。街路樹は美しい景観を作り出すほか、複合的な機能を有するが、巨木化や老木化の影響で、道路の破損や倒木など様々なリスクがある。また、定期的な剪定作業によって、道路空間と不整合な形状になった例も散見される。括弧1。街路樹の維持管理の実態と課題について見解を伺いたい。括弧2。市民と行政の協働による維持管理を推進すべきと考えるがどうか。括弧3。維持管理計画を策定し、中長期的な取り組みを進めるべきと考えるがどうか。答弁。括弧1。成長する樹木の管理費用が増大する一方で、管理が粗放となっている。括弧2。有効な手段であると認識しており、道路の里親と認定した住民団体等に、簡易な剪定等を依頼している。括弧3。長期的な管理計画策定を検討し、数量の適正化により、効率的な維持管理を進めていく。写真、値上がりにより破損する歩道。写真終わり。その他の質問。在宅見守り安心システムのさらなる利用促進策は、児童虐待防止に向けた市の取り組みは、田口文明。質問。目黒区での5歳の女の子の死亡事件をはじめ、児童への虐待事件が相次ぎ、いたたまれない思いである。子供を虐待から守るためには、行政の支援や地域での支え合いが必要である。虐待の早期発見に向けて、地域での関心を高め、 虐待の疑いがあると思われるときには、市や関係機関への通告をためらわないよう、地域住民に広報することも必要と考える。そこで、児童相談所や警察等との連携をはじめ、市の取り組みを伺いたい。答弁。児童相談所や警察等の関係機関で構成する協議会において、相互に密接に連携しているほか、関係協議会や民間団体と協力し、啓発活動を行っている。また、児童相談所全国共通ダイヤル、いち早く、189のさらなる周知を図るなど、児童虐待防止に向け、積極的に対策を進める。写真。児童相談所全国共通ダイヤル、いち早く。写真終わり。その他の質問。相続にかかる戸籍謄本等の申請に速やかな対応を。市における英語教育の取り組みは。台風第19号災害にかかる職員や消防団員の勤務体制は。須田博勝。質問。災害対応者や援助者は隠れた被災者とも呼ばれている。生命の危機を伴うような重大な出来事から来る危機的ストレス、不慣れな環境での活動、苦情等による累積ストレス、不十分な休息や睡眠等、通常の生活にないストレスにさらされている。健康に留意した体制での災害対応が重要なのは言うまでもない。そこで、職員や公営企業職員、消防団員等がどのように勤務に従事していたのか、また、災害時の勤務時間にかかる規定があるのか、それぞれ伺いたい。答弁。発生直後は、刻々と変化する状況に応じて、勤務が長時間に及んだが、全庁的な動員体制を敷き、計画的に職員を配置した。消防団員の従事は長時間にわたり、十分な交代体制が確保できなかったことは課題である。例外的な規定はない。写真。動員体制を協議・決定する災害対策本部。写真終わり。その他の質問。中核市移行による市民の具体的なメリットは、水戸ホーリーホックの自主スタジアム構想への見解は、レイクサイドボール跡地利用にかかる今後の計画は、台風第19号災害時の市消防本部消防団の対応は、小泉浩二。質問。台風第19号による甚大な浸水被害が発生した。括弧1。当該地碑文の捜査は消防本部の任務であり、開閉の判断が遅れることで被害の拡大及び農業被害等の二次被害が深刻化する恐れがある極めて重要な責務と考えるが、今回の碑文運用状況と管理責任について伺う。括弧2。ドローンによる映像情報は被害状況の把握に有効と考えるが、今回の運用状況と効果は。括弧3。消防団の役割は大変重要であるが、今回の災害時に果たした役割と成果を伺う。答弁。括弧1。解放捜査に一部遅れが生じたことは事実である。任務の重要性を再認識し、今後、捜査員のバックアップ体制を整える。括弧2。延べ9回運用し、記録映像により、災対本部の迅速な対応につながった。括弧3。各団員が連携し、広報、水防、救助活動にあたり、 有効な活動を展開した。写真、甚大な浸水被害が発生した飯富渡地区。写真終わり。その他の質問、被災者への継続した生活再建及びなりわい支援を。ハサップ制定に伴う企業等への影響と支援策を。水戸ホーリーホック専用スタジアム建設への支援を。子宮頸がん予防ワクチン接種の取り組みは。五十嵐博士。質問。子宮頸がん予防ワクチンの接種は、厚労省から接種の積極的な勧奨を差し控えるよう通知があった。そのため接種率が下がり、子宮頸がんに罹患するリスクが定期接種導入以前に戻ってしまった。また、疾患やワクチンを知る機会も失われているため、接種の呼びかけではなく、ワクチンの正しい情報を伝え、接種を判断してもらうための個別通知を実施してはどうか。答弁。本市では、子宮頸がん予防ワクチンの勧奨通知等を控えているが、定期接種としての位置づけに変わりはないため、市ホームページ等で予防接種の周知は継続している。一部自治体では、案内を送付するなど取り組みが多様化していることから、引き続き、他市町村の事例や国の動向を注視し、本格実施にも対応できるよう準備を進める。写真、子宮頸がんワクチン接種のリーフレット。写真終わり。その他の質問、水戸駅周辺の積極的なにぎわい創出を。結婚ときめきプロジェクトの今後の展開は。市ホームページの多言語化対応を。